今日のテーマトークは、私時々レッサーパンダです。はい。では、ここから内容触れる話入っていきますので、ネタバレ気にされる方いらっしゃったら、ぜひ見てから聞いていただけたらと思います。はい。では、サリの感想、大石さん、いかがですか？
今作、まあ、もともと配信された直後にディズニープラスで見ていたんですけど、今回改めて劇場で見まして、やっぱり大傑作ですね。間違いないなと思いました。なんていうか、まあ、これ全く別の回に自分の彼女も見に行ってたんですけど、彼女が自分の物語というか、として見れたっていうふうに言ってて、まあ多分多くの、まあ、ある程度のある一定の女性にとってはそういう物語として見れるところがすごくある話。まあ多分当事者性のすごい高い話になりうるんだろうなっていうのは、やっぱり見てて思いましたね。まあだからこそなんか、なかなかこの男性3人で語るっていうのが果たしていいのかっていうのはちょっとわかんないんですけど。
まあ、しょうがないですね。そこ は、
まあそれは。
チャレンジする形で。
まあでもやっぱりその母と子の話、まあ母と娘の話っていうところもそうだし、そことどう、まあ和解というか理解した上でどう違う道を歩んでいくかっていうところの示し方が、まあ見事だし、その、なんていうかな、毒親的なんだけど、でも、完全なヴィランに仕切らないっていうところも含めて、すごいバランス感覚で作られた作品だなっていうのは、やっぱり見直して改めて思いました。そんな感じですかね。
僕もですね、2年前にディズニープラスで見て、その年のベスト何かに入れてたと思うんですけど、今回、まあ劇場で見て、まあ今年ベストですね。っていう感じです。2回入れるのかって感じになっちゃいそうなぐらいによくって、本当に、まず面白いっていうのがあって、で、面白いのと、あ、これ見たかったんだなって、これを見たかったんだなって気づかされたなっていうのがあって、やっぱりその、なんだろうな、その、いわゆるボンクラ男子を女の子がやるっていう話だと思うんですけど、まあそこの遠慮のなさというか、まあ別にフィクションの中での美少女的に描かれてるわけでもないと思うんですよね。もう普通に悪ガキ4人間の中でその女の子がそれをやってるっていうのがいいですし、まあ一方で男性の自分の身からはわかりにくい、その思春期の女の子の話としてもすごくいいバランスで描いてるなっていうふうに、まあ少なくとも僕は思ったっていうところですね。あとまあそういう束縛の強い親に対する向き合い方っていうのも、少なくともまあ、ピクサー、まあ、ひいてはディズニーのアニメーションとしては、これはこれで一つの答えかなっていうバランスだなとも思ってて、まあ、そこがダメっていう人も多分いるであろうっていうのは想像はできるんですけども、僕はこれで良かったなっていう、本当にいろんな部分がこれで良かったなって思うバランスでできてる作品で、もうめちゃくちゃ好きです。っていう感じです。マリオンさんいかがですか？
そうですね。ちょっとせっかく今映画館でやっているので見に行きたかったんですけど、まあ、ちょっと時間が取れなかったので、まあ、ちょっともう一回配信で、まあ、今後吹き替え版で見たことなかったので、ちょっと吹き替え版で見てみたって感じですかね。初見は字幕版で見た。まあ、そういう感じなのと、あと、メイキングの映像作品がありますよね。50分ぐらい。あれとかも見たりは一応しました。なんですけど、まあもう当然もうめちゃくちゃ面白い。もう大好きなんですけど、けど結構もう一回見るのにちょっと抵抗があって、すげえ恥ずかしいと思うシーンが本当に恥ずかしいじゃないですか。この映画って。本気でもうあんまり見たくないんですよね。そのシーン本当に。お母さんがお店に、殴り込み行って、あんたも私のお世話に何してんのよって言いに行って、主人公が描いた絵を見せるシーンとかも本当にもうやめてくれっていう気持ちになるんですけど、あのシーンもう一回見るのかっていうので、ちょっとね、心がね、痛いってなってたんですけど、もう序盤ですよね。序盤このハードルを乗り越えなければこの映画全部見終わらないなって思って、まあそれを乗り越えてしまえばね、もう楽しいというか、まあ面白い。もういろんなことが本当にうまく上手にまとまってて、大切なことが描かれていて、それがやっぱりすごく個人の話としてすごくなんか強い力強い物語なんだなっていうのを改めて今回ちょっと感じたっていう感じですね、本当に。そう。あくまで私はこうしたっていう話というか、もう正直母親のこと僕も本当に嫌なやつだなってもうずっと思っているので、本当に。それを許すか許さないかは別として、でも彼女はそこにそういう答えを出したんだっていう。 で、そこに至るまでの過程で彼女がいろいろまあ怒ったり泣いたり、めちゃくちゃ落ち込んだり怒ったりみたいなっていうその感情の流れとかがすごくやっぱ個人に紐づいているので、やっぱりいろいろ自分のまあ全然僕は男性だし女性だとか全然違いますけど、けどやっぱすごく共鳴するところとか共感するところもすごく感じられて、なんかやっぱそういったものがなんかこういろんな人を勇気づけるんだなっていうのを改めてちょっと感じました。
はい。
本当にもう映像面でも本当にもう最高なので、本当にやっぱ、大傑作やなって改めて思いました。はい。
はい。三人とも見てたんですね、じゃあ。
そうですね。
改めて
って感じですね。まあ、そうですね。改めてではなかったですね。
まあ、うん、うん。
はい。では、お便りいただいてるので紹介します。はい。大石さん、じゃあ、お願いします。
はい。フリッパーさんからいただきました。店長の皆さん、こんにちは。私時々レッサーパンダ、ディズニープラスで見ました。話としては、ランマ2分の1、自己開示、ラスボスは怪獣戦隊もの、などなどをうまく物語に落とし込み、とても面白かったです。CU3 人とのやりとりは微笑ましくなりました。ただ、毒親描写が自分的にちょっとしんどかったのと、変身をお金を稼ぐために使ったりするんやってところらへんが自分的に少し冷める感じになって完全には乗り切れませんでした。ディズニーやピクサーの作品は久しぶりでしたが、絵作りのレベルが本当に高くてびっくりしました。今ってこんなに進歩してるんですね。なので、それが知れただけでも見れる価値がありました。せっかくサブスクに入ったので、とりあえず1ヶ月でマイエレメントや、いよいよ重い腰を上げてスターウォーズに手をつけてみようかと思います。バーに顔出したらまた話させてください。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
毒親描写、ダメな人多いですよね、本作。
うん。
僕もダメというか、結構きついって思いながら見てました、正直。
うん、僕、逆にそこまで親に束縛されたって感覚がないから、結構見やすいなっていうのはあるんですよね。僕は見てて。ただ、親に趣味を否定されるっていうことに対する記憶はあって、僕、世代的にファミコンとかスーパーファミコンとかを遊んでた世代なんですけど、やっぱ親からテレビゲームってめちゃくちゃ否定されてて、それは嫌だったっていうのはありますし、すごい覚えてるところだと、小学校6年ぐらいの時にアニメのドラえもん見てたら、小6になってまだドラえもん見てんのかって言われたのが、すごいショックで、もうずっと覚えてて、
うんうん、
ドラえもんが全部で一番面白いと思ってたんで、小学校の間ずっと、
うんうんうん、
いや、そんな、いや、ドラえもんずっと面白いやんって思ってたんですけど、まあ、同時に、そういう、なんというか、成長の過程の中で、捨てていく何かっていうのがあるっていうのも、うっすら気づいてはいたから、そこが、まあ、そこを言われてるんだっていうのが理解できるからこその居心地の悪さっていうのを感じてたなっていう覚えはありますかね。うん、
なんか僕、なんか明確に反抗、思春期の反抗期的なことを経験してなくて、
うん、
まあ、その分自由にやらせてもらってたってことなのかもしれないんですけど、親にとあそこまでぶつかったことってそこまでないんですよね。
うん、
故に社会に出てからいろんなところに反抗心をむき出しにしていくことになるんですけど。
なるほどね。
そうなんですよ。だから、なんか、毒親として共感はできないんですけど、自分としては。
うんうん、
親に毒性をあまり、まあ、ともすれば毒性では言えると思うんですけど、その、いわゆる分かりやすい毒性を見出したことがなくて。
うんうん、
ただその分、なんか、その後、いろんな大人とのぶつかりの中で感じたこととかを重ねて見てるみたいなところはありました。
僕はやっぱりたびたびラジオとかでもちょっと話してると思うんですけど、うんうん、まあ、影を継ぐのか継がないのか話っていうのがあったので、僕も明確に反抗期っていう感じではなかったですけど、その主人公と同じ中学とか、まあ高校とか、そういうのは、まあ、あんな風には直接、わーって反抗してたっていうことはなかったですけど、やっぱりすごく縛られてる感覚だけはずっとあったんですよね。
うん、
なので、やっぱりまあ今その両親とか別にそういうつもりは全然なかったっていう話ではあったんですけど、結局まあコミュニケーション不足だったねって感じでは最終的になるんですけど、やっぱりなんかそういったものが僕を今縛りつけている、なんか重しのようにのしかかってきているみたいな感覚にはやっぱ、すごくあったので、なんかそういう毒親描写みたいなのとかを見ると、ちょっとやっぱ胸がキュッとなってしまったりとかは、すごくしてしまうとこはありますね。
うん、
っていうのと、あとやっぱ、一オタクとしてそれはあかんやろっていう気持ちですね。あと、
うん、
本当に 触りの感想で言った時の話とかですけど、あの生物ジャンルは本人に出しちゃダメって暗黙の了解があるんだよ、こっちはみたいな話をあいつ破ってくるじゃないですか。てめえふざけんなよってなるわけですよ、本当に。もう、一オタクとして許されんってちょっと思ってしまうというか、
うんうん、
まあ、そういったちょっとね、気持ちがね、混ざってます。はい。
うん、いや、本作のすごく、まあ、注目すべきポイントかなと思っているところが、女の子主人公で恋愛が描かれてないとこだと思ってて、で、描かれてるのは、性欲なんですよね。だから、うんうん、ショップで勤めてる男の子を妄想して絵描いてるのって、例えばこう、腕の筋肉とかをすごくイメージして落書きしてるじゃないですか。やっぱりその肉体に対する関心っていうものであって、あるいはそのアイドルに対する憧れの感情とかは描かれるけど、じゃあその男の子との関係が恋愛になったりしないっていうのが、本作の面白いとこだとは思ってて、女の子だから物語の推進力に恋愛が使われるとかってことがないっていうところで、
うんうんうん、
そうじゃない感情として、近くにいる男の子に対する性的な関心であるとか、そのアイドルに対する憧れの感情とかっていうところ。で、かつそのアイドルと近場にいる男の子が別物扱いされてるじゃないですか。
うんうん。
そこも僕いいなと思ってて、その遠くにありって思うものとは別に近場で摂取したいものっていうのが別で存在してるって当たり前のことなんだけど、うん、割とそういうのが全部恋愛っていう名のもとに一本化されていくのって割とあると思うんですよね。
うんうんうん。
で、それってやっぱり女の子主人公にした時ってそうなりがち。まあこれはイメージですけど。
うん。
でも逆にその、例えば男の子のオタクの話した時に、まあクラスメイトの女の子に興味ありますっていうのとは別に、そういうアニメとか、うん、まあ芸能界の女性とかってに対する遠くのものに対する憧れとしての興味っていうものも同時に描かれてたりとかっていうのは普通にあったと思うんですよね。で、そこで本作ってちゃんと別物としてそれぞれ女の子が楽しんでいるって描いてるのは、あ、興味深いなとは思いました。まあ、あったとは思うんですけど、あったとは思うんだけど、それを、まあ、ピクサー、ディズニーの作品としてそうなってるっていうのは、ちょっと、興味深いことかなっていうふうには思ったんですよね。
うん。
なんか、きっとこれ、その監督とかの昔こんな感じやった風景とかなのかなって感じがやっぱすごくしますよね。うんうん、勝手にですけど。
うん、なんか、それこそまあ舞台2002年じゃないですか。
うん。
だからアイドルの感じ。まあ、K-POP っぽくも、だ今っぽく見えなくもないんだけど、音楽性、あれビリアリシャかどうも書いてるっぽいですけど。
あ、そうなんだ。
あ、
そうそうそうそう。
そうですね。兄弟ですね。が作曲やってますけど。
でもあれ完全に2002年のその、洋楽アイドル。まあ、具体的に言うとバックストリートボーイズだと思うんですけど。
バックストリートボーイズとあと、インシンクね。
あ、そうそうそうそうそう。
そう。ジャスティン・ティンバーレイクがいたインシンクがもう完全に念頭にあるやつね。
そう。だからあの感じとか、まあ、ね、自分たちはもうちょっと後の世代、多分2008年とか2000年後半になってくると、もうワンダイレクションとかになってくると思うんですけど、
うんうん、
でもなんかそこの解像度高えなっていうか。
うん。いや、ほんとそうです。なんか、めっちゃそこにドハマりしてたわけじゃないけど、絶対これじゃんってわかりますよね。なんか音楽の感じとか。うんうん、ああ、わかるわ、みたいな、
うん、
感じすごいいいなって思いました。
うんうんうん。あと、まあ、エンドロールとかで出てきますけど、なんて言ったらいいのかな、デコレーションの雰囲気が2000年代だなっていう感じめっちゃないですか。
ああ、わかります。
いやね。
ファンシーグッズとかで売ってるステーショナリーってああいう感じの多かったなっていう感じありますよね。
わかる。わかります。
いや、確かに。ああいうポップなシールを誰のところに貼って私の関与って出すのってやってたと思うんですよ。うん、別に2000年代限らずやるじゃないですかみたいな、うんうん、やってたぞって感じですよ小学校の頃、
うんうんうん、
いやもう僕は彼女の文化わかりませんけど、きっと彼女たちはなんかプロフィール帳とか作ってるはずやしって感じがすごいします。
勝手にあーやってそう
絶対やるやろって感じが勝手にしてました、はい、うんうんうん、やってないと思うけど、
うんうん、いやーそうですね、とお金稼ぐのに使うところが冷めたっていう風におっしゃられてるの、まあ わかるんですよ、感覚的に。やっぱなんかそういうことするのってちょっと嫌だなっていう感覚すごいわかるなと思うんですけど、ただ僕、あれ結構大事な部分だなと思って、うん、要は、親が嫌がることをしないといけないんですよね、あそこって。
うんうんうん。
だから、生徒同士で金儲けするって正直親からしたら相当嫌じゃないですか。うん。で、まあその部分があって、だから本作って、まあ、レッサーパンダになるっていうことっていろんなものの例えだとは思うんですけど、うん、まあその中の一つが不良になるっていうのが含んでるわけですよね。うん、だから、レッサーパンダになってない状態でも髪の毛が赤くなるじゃないですか。髪を染めた状態になるっていうとこ自体が、まあ、親にとって望ましくない人格を得ていくっていう。まあそれがイコール不良になるっていう側面で、もう良くないバイトをしてるみたいな。友達同士で遊びに行くために良くないバイトをしてるみたいな。そういう、ある種、親にとって嫌なことをしてるからこその物語ではあるとは思うんですよね。うん。めいめい、ファッションもちょっとね、なんかパンクなテイスト入って、てくるじゃないですか。髪の毛の色にちょっと合ったファッションのテイストがだんだん帯びていくから、やっぱりそういう、親にとって都合の良くない存在になっていくっていうのは、すごい大事な部分。それは、別に親じゃなくても、大人が見てあんまりいいと思えないものになる、いいと思えないことをするっていうのは、すごい大事だなと思うんですよ。
うん。うんうん、
教室で、写真撮影会とかしてお金儲けてる時のいかわしさ半端ないですからね。校内でドラッグ売ってんのとやってることそんな変わんないから、やり方が。
いや確かにそうですよね。もうなんかやり口完全にもうなんか悪い取引やってんなって感じなことですもんね、これ。なんか僕らはすごい、まあ、映画見てる時はすごいアハハって笑ってますけど、なんかこれ実際やったらほんとドラッグの売人みたいなのやってるのと変わらんわっていう。
まあ、もちろんそうっすね。そう。を捉えることもできる一方で、ただあれでそのレッサーパンダの例えとしていくつかあるうちの一つとして、そのまあ自分の自由意志をどこまでこう、
うん、
自分の裁量権でどう決められるかっていうのも多分レッサーパンダの中に一個あると思うんですよね、
うんうん、
それこそ母親たちの世代ってか母親までの世代だったら女性っていうのはそういうのを捨てなきゃいけないっていう観念があったかもしれないけど、でも私はその自分のが面白いと思ったものでお金を稼いでいくとか生活していくっていうものの一番最初として見ると、うん、あれがあったから最後彼女は和解できるんじゃないかなと思って、
うんうん、
で、うん、彼女にとって一番最初は嫌だったりまあ老けたり不安の種になるものなんだけど、それが個性としてその受容できていく過程にはやっぱりあのお金稼ぎのシーンって結構大事だったんじゃないかなっていうのをちょっと思ったりはします。
そうですね、経済的な自立でもありますからね。
そうそうそうそうそうそう、
金稼いでんだから文句言えんじゃねえっていうことを言えるっていうことでまああるかなっていう、うん、そうですね。はい。まあ、じゃあ、次行きましょうか。
はい。次言うと、M 原さんからです。店長メンバーの皆さん、まあ、こんにちは。あ、こんばんは。テーマ映画ですが、今年見た映画の中でトップクラスに好きな映画でした。本作は自分にとって一番苦手と一番好きな描写とが、同居する映画で、文字通り主人公のメイに感情移入して鑑賞することができました。親の顔色を伺う子供というのはフィクションであっても本当に見たくないですし、コンプレックスを受け入れてくれる友というのはフィクションであっても本当に素晴らしいと思います。大好きな作品ですが、一点だけ言わせていただきたいのは、メイに嫌がらせをする男子生徒のタイラー。メイが許しても、俺はまだ許してないからな。お前ちゃんと謝るまで許されたと思うなよ。以上です。乱文失礼いたしました。皆様の感想を楽しみにしています。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
タイラー、ね、そんなに嫌いじゃないんですよね、僕、割と。
うんうん、まあなんかでも、いわゆるなんというか、こう、ジャイアンとかスネオ的なポジションみたいなやつなんかなって思ったら、
うん、
なんだ、お前もお尻一緒じゃんで仲良くなるっていいなって思いましたけど。
いやあれ、恋愛じゃないのがいいですよね。
うん。
恋愛で解決しないのがいいですよね。同じ趣味を持ってたっていうのが、こう、和解のきっかけっていうのもいいなとは思って、まあ、うん。いや、ああいうやつ必要だなっていう感覚が強くて、あんまり嫌いになれないんですよね、こういう話にとって。
確かに。
いや、いいなって。推しが一緒じゃんでいいじゃんみたいな話ってある。
うん、
いやでもなんか、真理をついているなという気もすごくしましたし、な
ん
か、やっぱこの映画なんかこう、 推しがいることってハッピーだよねっていうのをちゃんとなんか、
うん、
高らかに歌い上げていて、いいなってなんかすげえ思ったんですよね、なんか。
うんうんうん、
とかくこうちょっとアイドル文化とかってなんかこう外から見るとなんかうーんって言われがちな時たまにあると思うんですけど、
うん、
いやいや推しがいるから人生が輝いてんだぜっていうのをちゃんとなんか言ってくれてるような映画でもあって、
うん、
そういったところもすごいいいところですよ、
うん、
なんかメイをはじめとしてあの友達4人衆がもう堂々としてるんですよとにかく、
うん、
それがまあすごく良くて、なんかいわゆるオタク的な描写だとしたら、まあクラスの中でおじおじとしててとか、どちらかというとこうちょっとマイノリティなグループでとかっていう風な描写として表彰されがちだと思うんですけど、
うん、
まあ多分これは監督の実体験、まあ僕もメイキング見たんで、前のとこおっしゃってた通りだと思うんですけど、好きなものは堂々と好きと言っていいやんかっていう青春時代を送ってきた彼女だからこそ、すごいそれを反映してるというか、
うん、
でなんかそれが本当今作見てて清々しいじゃないですか。
うん、
確かに一番勇気そこをもらったかもしれないなってちょっと個人的に思います。
うん
うんうん。本作見てて思ったのが、こう、まあ推し、まあないし、僕はポップカルチャー全般として捉えたんですけど、
うん、
そのポップカルチャーの救いっていう部分なんですよね。やっぱり勉強しなければならない、いい子でなければならないっていうことに対しての、まあ、それってある種の、まあ、逃げ道としてのものかもしれないけど、自分にとってそれがすごい大事なものになっているっていうところで、まあ、本作の最終場面のクライマックスで、まあ、歌歌うわけじゃないですか。で、儀式のための歌と一緒に、ポップソングが、ちょっと、
うん、
ね、なんかグルーブしてるんですよね、微妙に。
そうそう。してますよね。ね、
で、歌を歌って、問題を解決する話ってよくあると思うんです。
うん、
まあ、この前のドラえもんもそういう話、歌じゃなくて音楽ですけど、まあ、歌の力で問題を解決するって話ですけど、本作って、それが音楽というものに対する評価が、課題評価も過小評価もしてないというか、
うんうんうん、
実際に音楽が与えられる力ってこういう感じだなと思って、から、世界は救えないけど、個人は救えるっていう。
うんうんうん、
でそのバランスを、こういうファンタジー的な絵柄の中でやってるけど、やってることはあくまで個の話、個人の話。うん、世界は変えられないかもしれないけど、個人の鬱屈とした日々を明るく変えることはできるかもねっていうバランスで描かれてるのが、すごい歌の力の落としどころとして、僕、バランスがすごい好きで。
うん、
なんか、なんですよね。うん、
なんかその、友達描写で言うとというか、こう4人の、なんていうかな、フォルムというか、キャラクターデザインもめちゃくちゃ良くないですか？
うん。
確かそのメイキングでもこう、わかりやすく美少女的なというか、っていう感じじゃなくて、ちょっとこう特徴のあるキャラクターデザインにしたっていうのを、監督と、あとコンセプトデザイナーの方が話されてたかなと思うんですけど、
うん。
例えば顔にあるほくろであったりとか、あと唇の形だったりとか、あと眉毛がちょっと、こうかすれてたりとかっていうような完璧じゃない造形、
うん、
ゆえにこうキュートというかすごくこう、うん、なんていうかな可愛らしさみたいなものが出てくるっていう、なんかあのバランスのデザインもすごいいいなと思いました。しかも4人とも全然個性があるし、
うん、
そうですね。しかもそこにやっぱすごくこうデザインとかにこうちょっとやっぱ日本のアニメとか漫画っぽさもちょっと入ってきてるじゃないですか、
うん、
そこ、
うんうんうん、
表情の付け方一個取ってもめっちゃ漫画っぽいやんみたいなのがすごく、しかもそれがこういわゆる 3D のアニメーション、
うん、
そのまあ米国アメリカ製のそういったものの中で違和感なくめちゃくちゃ溶け込んでるっていうのもすごい革命的っていうか、
うんうんうん、
まあ、見たことない、なんか、造形というか、その、アニメーション見せられてるなって感じすごくしましたもん。
うん、うん。
うん。本当に、表情が、こう、コロコロ変わるところ見てるだけでもすごい気持ちが良かったっていうか、もう、文字通り、絵文字のピエンみたいな人見してる時とか最高なんですよね。まらに、こう、なんか、少女漫画っぽい瞳って言ったらいいんでしょうかね、ああい
う
か。本当に、ああいうのとかが違和感なく馴染んでるか、本当すごいなって思いました、
ね。うん。はい。じゃあ、お便りの紹介はここで終わっときましょうか。
うんうん、
はい。では、我々からトピックを出していきたいかなと思うんですけど、まあ、触りの部分はお便りとかの話でもある程度触れられたかなと思うんですけど、ちょっとまあ、本題的な部分に入っていってもいいかもしれないですね。うん、本作見てて、非常に連想した作品があって、
ほうほう。
ディズニースタジオの方のミラベルと魔法だらけの家なんですけど。
ああ、僕も、なんていうんですかね、めちゃくちゃ対照的な映画だなという意味で、こう、僕の中でですけど、すごい思って、この映画ちょっと実は今日喋るにあたって、そのミラベルの最後の方だけちょっとチラッと見返したりとかして、
うんうん、
あ、やっぱ違うわっていうふうにちょっと思ったんですよ。
ちょっと僕その似てる部分は認識してたけど、こう違うっていう風な捉え方をまだできてなくって、ちょっと聞いてみたいんですけど。
うん。まあその、僕、触りの感想でやっぱ個人の話として力強いって言ったと思うんですけど、
はい。
やっぱ着地がやっぱり家族の話どっちもしてるんですけど、
はい。
着地としてはやっぱ個人の話なのがやっぱレッサーパンダで、
うんうん。
ミラベルはやっぱり家族という、その、集団
うんうん。
に直結する話っていう、
うん。
ことに、なんか、やっぱそこにこう明確に違いがあるなっていうか、
うん。
どちらも、なんかまあ、ある意味、こう、毒親的な、存在が出てきて、
うんうん、
まあ、それもどちらもこう、あなたのためを思ってみたいなことを言うわけですけど、
うん、
で、ミラベルに関しては、まあ、このラジオでも一回話したと思うんですけど、
うん、
この話が成立するのは、ミラベルがとても優しくていい子だから成立する話であるって僕言ったと思うんですけど、
うんう
ん、こんなもん恨まれてもしょうがない話しかならないというか、
うんうんうん、
結局、まあ、これ僕の認識ですけど、ミラベルというこの話は、言い訳だけして終わったなって感じがすごいしたんですよ。まあ、その家族しょうがねえじゃんっていう。
はい。はい。
うん。っていうふうにすごく思って。で、別にその家族がいい面もあるし悪い面もあるよっていう言いたい映画なので、まあ、そもそもやっぱ今回のレッサーパンダと言いたいことがちょっと違うんじゃないかなっていうふうに。
なるほど。
うん。
なるほど、なるほど。
そう。だからやっぱ僕はどっちかというとその個人の話をすごくやっぱ求めてたのかなっていうふうに。
うん。
思っていて、
うんうん、
あの時の話でもラジオの方でも最後家族として一つの家にとどまらなくてもいいじゃん、一、うん、人ぐらい出てってもいいじゃんって言ってたんですよ、
うん、
なんかそこにやっぱ個人みたいな、
うん、
別にそこだけが家族いることだけが家族でもないよっていう、うん、そういう最低限が欲しかったなっていう話をずっとしていて、
うん
まあ、それはやっぱそこに個人が直結してるからっていうふうに思ってたんですけど、
うん
まあ、レッサーパンダの場合は本当にやっぱ個人の話に終始していて、
うんうんうん
まあその、今回のその母親もすごくまあ、僕はすごい嫌だな、やつだなって思ってますけど、
うん
まあ、あれをでも許せるようになるまでの過程がやっぱすごく丁寧なのですよね。
うんうん、
そう母親も私と同じようなプレッシャーの中に過ごしていた少女時代を歩んでいたんだみたいなところにこう思いを馳せる。やっぱそこは家族だからどうこうというかはやっぱり他者、個人としてそうだったんだねって思えるみたいな。ラストというか着地というか、
うん、
その過程を経てまあ許すか許さないかはまあ別としてですけど、
うん、
けどやっぱその段階があるからこそすごく僕は飲み込みやすかったし、
なるほど、
うん、やっぱそれは終始個人の話で統一してだからこそそこにこ
う
納得感も僕は生まれてたなっていうふうにすごく思ったので、なんか全然そのミラベルも別にその保守的なものからじゃないそのある意味リベラル的なというか。ものを描いてはいたと思うんですけど、なんか二つ比較したときに、あ、まだまだやったんやなって感じがちょっと僕の中ではすごくしたっていう感じですかね。はい。
なるほど。いや、画展がいったっていうのと、あと、まあ、僕が言おうとしてたことを整理してくれたなっていうのもあって、
うん、
僕は割と二作似てるなと思ってたんですけど、どこが違うかっていうのを、今のマリオさんの意見で整理できたんですけど、ミラベルは家族に奉仕するんですよ。徹底して。
うんうんうん。
そう。
でも、メイは母親に反逆する。
うん。
反逆することで和解する。
うんうん。
っていう違いはあるなと思って、で、まあ、ミラベルとレッサーパンダの違い、まあ、個人か家族かっていうところ、どこに焦点があるかって違いがあるっていうのも、ガーテンいくなと思って、で、これ、ちょっとあくまで、僕が感覚的に言うことなんですけど、ディズニースタジオは社会を描いて、ピクサーは個人を描くっていう感覚なんです。
うんうんうんうん。
だから、例えば、まあ、トイストーリーとかもそうですけど、結構個人的なところから出てきてるというか、
うんうん、
割とその、監督やる人の割とパーソナルなとこからアイディア出すじゃないですか。
うんうん、
ピクサーって。でも、ディズニースタジオの作品って割とこう、社会的にどうっていうのをすごい意識して作ってるような感覚。これ感覚なんですけど。
うんうんうん、
だから、僕はアナと雪の女王めちゃくちゃ好きなんですけど、あれってその、女性の 立場、特にそのディズニープリンセスっていうものに対するカウンターを自分でやって、ああいう風にしてるっていう。
うんうんうん、
それを社会っていう文脈、あるいはもうそのディズニーっていう文脈自体を引っ張ってきてやってるっていう感じで見えるんですけど、やっぱピクサーはこう、パーソナルなとこからやってきてるというか、で、ミラベルとレッサーパンダが同じようなことをやろうとしても、やっぱ違うんですよね。
うんうんうん、
やっぱその、レッサーパンダの方がパーソナル、具体的。だからこそ、より深いところに届いてる感じはあって、例えばそのミラベルはまあ、家族を救うっていう目的をまあ達成すると同時に、その共同体を守るっていう話、あの、村を守るっていう話もあるけど、その村なんですよね。あの話における社会の解像度って家族とか村っていう感じだけど、レッサーパンダってすごい具体的というか、その家族の外にある誰かっていうのが、友達っていう具体的な存在、うん、キャラクターとして、単なる外部としてじゃなくて、キャラクターとして存在してる。で、それが、まあ、家族以外の人間関係として、それがミラベル、メイの救いになるっていう部分。
うん、
で、それって、確かにミラベルにはないな、とは思って。
うんうんうん。
あの、ミラベルは、まずは家族っていう共同体を守ったことで、その一個外側の共同体に、からも承認されるっていう感じになってるから、うん、その段階構造みたいな感じだけど、レッサーパンダっていろんなところに人のつながりがあるというか、
うん
う
ん
う
ん、
それは個人と個人とつながりだからと思うんですけど、個人と共同体のつながりじゃないからこそメイは救われてるし、
うん、
レッサーパンダはそのパーソナル部分にテーマ的な射程の遠さがあるかなって気はして、うん、
あの僕ミラベルは見れてないんですけど、
はい、
あの本作見てるちょっと連想したのがエブエブでして、
はいはい、
あれもある種その母と娘の話だし、うん、まあ母と娘の闘争の話じゃないですか。しかもあれはエブエブの場合母目線なんですけど、
うんうん、
一番多分近いですね。
なんかあの映画の場合はもちろんその移民の移民二世というか、
うん、
っていうところもまあすごく本作に似てるところではあるんですけど、やっぱり母目線だし家族を焦点にして当てたことってまさにミラベルと同じようにその家族という共同体に戻っていくっていうところに、うん、まあ救いを見出すって話になっていて、ちょっとあれ見てて、うん、確かにどうなんだろうって思ったところは実際あったんですよね、うん、まあ、いい話ではあるんだけど、
うん、
これって本当に彼女のためになってるんだろうかっていうのはすごい疑問には思ってみて、
うん、
なんかその点本作に関して、まあ、さっきあの山口さん個人の話って言いましたけど、そのレッサーパンダとどう折り合いをつけていくかっていうところで、
うん、
自立するっていうところを描いてるっていうのが、
うん、
具体的だし、かつ物語の中のその意味としてもしっかりあるし、それはある種メタファーとしていろいろなものが見出せるじゃないですか。
うん、
なんかそこがやっぱりすごくうまい落としどころだなっていう気がするんですよね、表現として。
うん。うん、そうですね。いや、ウェブは確かに思い出しますね。
うんうん、
で、まあ、毒や描写っていう部分に関して、
うん、
まあ、かなり賛否あるというか、その許容できるできないがすごい、バチって分かれちゃう領域だと思うんですけど、
うん
うんうん、そうですね。僕、あんまりこの部分、違和感を持って見てないというか、
うん、
こうなるかなっていう感じの見方をしてたんですよね。
うんうんうん、
で、うち、まあ子供、娘なんですけど、まあ、特に、その女性の親族から女の子に対するしつけってすげえ厳しいなっていう感覚で見てて、僕は、まあ、いいんじゃねっていう気持ちのところを、その女性の親族の方が厳しいっていう感覚があって、それって多分当事者意識に根ざしてるかなと思ってて、自分が女性であること、あるいは女の子であることでこう苦労したから、それを繰り返させたくないから厳しくするっていう感覚あるなって、ちょっと見てて思うことはあるんです。うん、
なるほど。
それは、あんまり男からわかんない部分なんですけど、まあ多分それは男親から男児に対するしつけとか教育っていう部分は、多分より女の子に対するものより厳しいと思うんです。
うん、
それは自分が経験しているもので、
うんうんうん、
これから先の人生で起こる試練とか課題っていうものを乗り越えるためにはこうしなければならないんだお前はっていう意識 が働くんだろうなと思うんです。それは多分男親から男児に向けて、あるいは女親から女児に向けてっていうそれぞれの厳しさがあると思うんですけど、その自分がその側だから、それ子供を助けられるのは自分だって意識で厳しくしてる感覚すげえありそうだなって、完全にねそこ僕当事者意識持って見れないから、性が異なってるんでね、
うん、
そこで僕は厳しくできない部分があったりはするんですけど、そういうのありそうだなって思うのと、あとやっぱり本作においては人種的なマイノリティっていうのはやっぱり大きいところだとは思うんですけど、
うんうん
うん、まあチャイナタウンに住んでる東アジア系の家族じゃないですか。でやっぱりマイノリティってなるとそのコミュニティの結びつきは強くなるっていうのは間違いなくある。それはその自分たち同士で自分たちを守らなければならないっていうのがマジョリティよりマイノリティの方がより強くなるっていうのは絶対的にあるし、やっぱそこで家族の結びつきっていうのはより強固になるし、束縛的になるっていうところもあるし、まあ東アジアのルーツがある人だったら当然自教的な価値観も強いからっていうのもありますし、
うん
うん、で、あの感覚ってもちろん今見たらめちゃめちゃしんどいんですよ、あれ。子っていうものを殺す方向にパワーが働いてるからしんどいんですけど、でもまあ、家族とか子供っていうものに対するより良くあってほしいっていう働きかけとして僕ああなるのは理解できちゃうんですよね、正直。
うん。
うん。
まあ、そうです。移民であることっていうのが、なんかそこにも入ってきますよね。その、
うんうん、
移民第一世代である親と、まあ、うん、第二世代である子供みたいな時に起こる、
うん
うん、まあその衝突って、まあ自分のような苦労してほしくないから、教育とかめちゃくちゃ厳しくして、そうしないとやっぱ自分たちの、まあいろいろ国とかを捨ててきて、こっちにやってきて、生活をより良くしようと思ってきてるっていうところも、うん、そういう責任感をやっぱ、まあ主人公の面もすごい感じてましたよね、なんか、すごく、うん。なんかそういったのとかは、まあ、もうやっぱ入ってくるかなっていうのは、やっぱすごく思いますよね、
うんうん。
確かにそういう話結構、その話、その山口さんの話聞いてて、僕、ウェイブスって映画を思い出しましたけど。
ああ。
あれもすごい、あれは、まあ、父親と息子の話だったですけど、うん、まあ、すごくやっぱりこう、めちゃくちゃ、まあ、黒人にしてはすごくいい家に住んでいて、うん、まあ、そこに対してすごく努力とかも苦労もしてきた父親のもとで、息子はこう、プレッシャーにこう、苛まれていってしまうっていう話だったなっていうのをすごく、ちょっと思い出したりしましたね。
はい、うん。映画ね、なんか、ポスターアートとかちょっと、虹色柄の、ちょっとインスタグラムっぽい、ビジュアルで、なんかプレイリストムービーみたいな感じで、ちょっとオシャレっぽい描き方してるのに、中身地獄のような話でしたね、は
い
は
い
は
い、
あれ。
地獄みたいな。本当にきつい。でも本当に、ちょっとプレッシャーに苛まれてる前半は本当にちょっときつかった思いが確かになりますね。
うん。
うん、いやまあ、こう、親のしつけとか親の教育っていうものを、まあ、どこまでなら許容できるもんなのかって、僕めっちゃむずいなとは。思ってはいるんですよね。
うんうんうんうん、
そうですよ、
うん。
すごくやっぱ心配でしょうし、うん、もうなんかちゃんと立派な人にというかまあ一人前になってほしいなって気持ちあるんでしょうけど、その、まあ、親の思いで思い描くビジョンと、まあ子供が思ってるビジョンはまたちょっと違ったりすることによって、こう、うん、どうしてもそこにこう、モダンの書き違いが起こってしまうっていうのは、往々にしてありますよ、
うん、
そこは
ね。
実際難しいのは時代の要請も変わるじゃないですか。その親世代と子供の世代で。うん、特に最近なんかはそれがすごい顕著だと思うんですけど、
うん、
そういう中でじゃあ自分が親になったとしたらどう声かけたらいいのかっていうのは多分分からなくなってくだろうし、
うん、
自分の経験を生かしていいのか生かしちゃダメなのかっていうのがなかなか難しいですよね、
うんうん、そうですね。から本作、まあ、僕は好きなところで多分ダメな人もいるとは思うんですけど、うん、やっぱりその親もまた少年期に辛い思いをしてだで、その上でここに至ってるっていうのを理解して和解するっていうのは、僕、本当あれは良くって、
うんうん
うん。で、ちょっとここもミラベルと比較したいんですけど、ミラベルは上の世代の出来事、過去はそうで、そうするしかなかったからそれを許容するっていう流れなんですけど、レッサーパンダの方は自分と同じようであったっていう風に理解するっていうのがまた違うんですよね。その、過去とか社会、歴史として理解するんじゃなくて、
うん、
自分と同じものだった、
うんうんうん、
親もまた自分と同じだったっていう風に理解して和解するっていうのがいいなとは思 ってるんですよね。うん、なんかそっちの方が、許容する理由として自然だなと思いますし、
うん、うん。
うん。まあ、そこで、まあもちろん、親を許さないっていう選択肢はあるんですよ、絶対に。うん、そういう、うん、毒親とか、自分が親からのしつけに対して嫌だと思ったことを許さないっていう選択肢はあるんですけど、まあそれは、まあ本作としてはやらなくてもいいのかなというか、その本作の結論を許容しないっていう選択肢を取っていいのかなっていうふうに見てて、まあそれは、本作が子供向けの映画だからっていうのがあるんですけど、
うん、
その、子供に向けて親を許さないっていう選択肢を初めから与えなくてもいいんじゃないかなとは思って、うん、まあ、ちょっと今の言い方難しかったですけど。
そうですよね。なんかまあ、それこそなんかまあ、男性だと父殺しの話って多分一個の型だと思うんですけど、
うん、
その、まあ、だから女性の場合母殺し的にならなきゃいけないかっていうと多分そういうわけではないし、まあそもそも父殺しじゃなきゃいけないわけでも多分ないと思うんですけど。
うんうんうんうん、
その、まあ、多分、僕はやっぱ思ったのは、やっぱさっき、言ってたピクサー的なというか、本作は個人の物語であることに多分全ては起因してるし、
うん、
その社会的要請であれば、ある種、その山口さんがさっきおっしゃったような、親を許さないって結論の物語も必要だよねっていう形で、
うん、
まあ、それこそディズニーだったら描くと思うんですよね。そういう物語も。
うんうん、
だけど、本作、まあ、ピクサーって、まあ、で、しかも監督ドミーシーさんがめちゃくちゃ親と未だに仲がいいっていう、
うん、
ところを踏まえた上で絶対こうなってるよなっていう、
うん。
まあ、そうですね。
うん、
確かにメイキングの映像見たらめちゃくちゃ仲いいだ
って
思って、すごいですよね。自分がこう、ドミーシー監督自身が書いた二次創作の絵とかこう、とかスケッチブックとかなんか親がこう、ちゃんと保管して、それをなんかインタビューで見せてるみたいなシーンとかがあって。
うん、
劇中とは真逆だみたいな感じがすごいしたんですけど自分のそういう作った二次創作みたいなのがこうちゃんとこう、まあ、目に見えるものだけなんでしょうけど、もしかしたらわかりません、うんうんうん、なんかここはちゃんとやっぱりなんかまあ本当に親子の関係とかまあいろいろ多分あった上で今のその仲のいい関係性というか、
うん、
境地にたどり着いてるんだなっていうのはすごくやっぱ感じました、
うんうん、あとちょっとドキュメンタリー見てて思ったのが、その本作制作中にその母親になった人たちが割と多いんですよね。
うん、
うん、なんか結構この作品って主要スタッフ陣全員女性で撮られてるんですよ、
うんうん、
もうプロデューサーからコンセプトデザイナーからおそらく作画監督に至るまで、うん、一応主要と言われてるようなキャスト陣は全て女性でっていうピクサーで多分初めての試みだというふうに言ってたと思うんですけど、うん、その中で制作過程確か3年4年ぐらいだったのかなの中でこう子供を産んで親になるっていう人がプロデューサーとか確かそうでしたよね。
うんうんうん、
プロダクションデザイナーの
方、あ、プロダクションデザイナーの方か。そうかそうかそうか。
プロデューサーの方はもうすでにティーンエイジャー3人の母親で、みたいな話
し。そうだそうだ。そうでしたね。そう、だから、制作陣のメインスタッフの中に、親と、まあ、ドミシーさん監督の子供目線と、親としての目線、特に母親としての目線っていうのが両方多分、制作スタッフの中にいて、そこをどう折り合いつけるかっていう話し合いになってたんだろうなっていう気がして、
うんうん、
だからこそストーリーボードに落ち着いたんだろうなっていう気がするんですよね。
うんうん、
確かに。結構やっぱ、ドミシー自身はやっぱりもうどうしてもこう主人公側の目線にしかあんま立てないみたいな感じのことを言ってましたよね。けどなんかそこにこうやっぱこうストーリー、こうみんなでまあチームで練り上げていくときにまあそういった母親のちゃんと視点とかっていうのもすごくなんかこう気にかけて作ってるっていうのはやっぱすごく感じました。うん
うんうん、
やっぱり、まあ、すごい、母親、まあ、ある意味、まあ、この映画の中で一番のヴィランのように描かれますけど、
うん、
まあ、かといってめちゃくちゃ悪い人でもないっていうふうなバランスにもちゃんとやっぱ描けてるかなっていうふうに、やっぱ、すごく本当に思うので、
うん、
本当にやっぱ、すごいなってそこは思います、
ね。あと、僕、思うことですっげえ元も子もない意見なんですけど、子供向けアニメって、お金出すの親じゃないですか。決済者親じゃないですか。
はい。
なんかその、お金出す側が嫌な思い、するような話って基本作んないのかなって気はしてて。
確かにね。
子供連れて行って、なんか親のしつけに対して子供がそれを許さない話って親から見せたら結構肩身狭い話なんで。
うん。
まあそういうリアルな、なんかこう、商業原理に乗っ取ったとしてもやっぱ親を許す話にせざるを得ないのかなって気はしているんですけど。
うんうん
うん、あとちょっとピクサーの作品っていう、うん、文脈で、ちょっとこれ、 知識不足の部分あるかもしれないんですけど、今のピクサーって、父親の話めっちゃ多かったなと
思ってて。そうそうそう。うん。
まず、トイストーリーって父親の話じゃないですか。
はいはいはい。
おもちゃが父代わりをしてるっていう話だし、うん、あと、まあ、モンスターズインクとかも、
うん、
子供できてめっちゃ大変っていう話。
うんうんうん、
男親が子供できてめっちゃ大変って話だし、あと、まあ、ファインディングニモとかもあれ、親の子離れの話なんですよね。
うんうんうん。
で、あと、ミスターインクレディブルはあれ、中年に差し掛かった父が、中年の危機に陥るって話。で、やっぱ、ピクサー、まあ、その今まで、スタッフに男性が多くて、やっぱ男性のパーソナルな話として父になってたっていうのがあったとは思うんです。
うんうんうん、
ちょっとまあ、ピクサー作品全部網羅できる論点ではないんですけど、まあそこで本作やっぱ女の子、そして母親って視点が入ってきてたのは、やっぱピクサーの転換の表れなのかなって気はしてるんですけど、うん
う
ん、
そう。ですね。多分、その、ピクサー作品の流れで言うんだったら、多分、あれですよね。メリーだと恐ろしの森とかはちょっと近いことをやろうとしていたような気はするんですけど、まあ女性側でっていうことにするのであれば。うんうん、まあでもまあ、そっからまあでも、そんなにやっぱり、まあ基本はやっぱりなんかその、まあ男性目線というのもちょっとまあ違いますけど、まあ、そこからがこう起点みたいなものはちょっと多かったのかなっていう気はすごくしますね。
うんうん、
あと、なんかで聞いたことあるんですけど、やっぱピクサーってなんかその、ピクサーだけなのかな？ピクサーってやっぱ基本やっぱ、まあもちろん子供向けアニメですけど、やっぱ親に向けて作ってるみたいな話はなんか結構よくされているようなイメージがやっぱあったので、なんかそれもすごく納得するなっていうふうに思いますね。
うんうんうん、そうですね。あとはちょっと論点変えるんですけど、
うんうん、
父親めっちゃいい人じゃないですか。
はい。
子供に甘くて。
うん。
うん、
こういう話、父親って、ああいう立ち位置になりがちですよね。
うん。
空虚な存在になりがちだなっていう。
うんうんうん、その
善良で推しが弱いっていう、
うん
で。これ、ミラベルもそうだったんですよね。父親って甘々というか、まあ、ミラベルは、両親は甘いんですよね、子供には。祖母がめっちゃ厳しいって話やったんですけど。
なるほど、なるほど。
ただ、その男親が甘いっていうのは割と共通してるなとは思って、
確かに、ね、まあ、最近増えましたよね、そういう。
まあなんかちょっと、ハッチングとか、もう父親がめっちゃ空気薄かったな、みたいな話だと思ったんですけど、
うんうん、
ああいうのを確かにちょっと思い出したりとかしますよ
ね。うんうん、
これ、うん、例えば今年4月に、今年4月じゃないや、1月に公開された A24 の、私は世界が交わるま、
ああ、はいはい。
あれもすごい父親、弱いというか、虚無な存在。
あ、息子と妻から自分の大切な記念日忘れ去られる父親ですね。そうそうそう。
とかもありましたし、まあちょっとこれは直接関係ないかもしれないですけど、ヘリディタリーとかもちょっとそういう感じありましたね。
うん。うん、そうですね。何なんだろうな、これピクサーじゃなくて、ディズニーアニメっていう文脈なんですけど、
うん、
女の子主人公の話の相対する存在って、母親か母的な存在多くないですか？
うんうんうん、
例えば、シンデレラって、ママ母じゃないですか。
うんうん、
で、まあ、白雪姫とかも、まあ、その、悪い女王って、まあ、悪い母的なものだと思うんですけど。
うんうん、
で、まあ、眠れる森の美女だったら、マレフィセントとか、
うん、
あと、なんだろうな、あれ、髪の毛なんかいい、ね、ラプンツェルは完全、毒親的なもの。だし、
うんうん
うん、なんか、敵対するものって、母的なもの多いなって気はしてるんですよね。
うん、確かにね。
ディズニーで僕、男が悪役の話、パッと浮かばんくて、あれ、
美女と野獣
のガストンとか、
うん、
まあ、典型的な割と女の敵感ある、
うん、
完全にトロフィーとしての女性を求めてるやつだし、
うんうん、
ノートルダムの鐘のあいつとか完全に性欲じゃないですか。と、まあ、なんだろう、女の敵だったら、あれかな、アナ雪の、
うん、
あいつとかも、まあ、女の敵感あるやつでしたけど、
うんうんうん、
なんだろう、こう、女性主人公で男性が相対するものになると、そういう女性を良くない扱いしてるやつっていう敵になるけど、うん、こう、女性と相対すると、 自分の負の側面と向き合うみたいな要素が出てくるというか、鏡合わせの存在と向き合うっていう、ちょっとその内省的な要素が出てくる気がするんですよね。だから、単なる社会の中で対立してる存在じゃなくて、一個の存在の中の両側面としての、こう、対立軸というか、
うん、
まあ、それ結局、男でもそうなんですけどね、結局。
まあ、そうですね。うん。
うん、
まあ、男でもそうですね。
父親と子供の対立って、まあ、基本そういう話、父殺しって基本そういう話になるから。う
ん、はいはいはい、
うん。
まあ、ライオンキングとか、まあ、そっちの話ですよね。
うん、あ、そうですね。そ
う
ですね。
うん、ディズニーに言うんだったらですけど、
うん。なんだろうな。いや、この話。どこにもたどり着かんなくて、まあちょっと気づいたんですけど。言いたかっただけ。
まあだから、ちょっとまあ普通に自分に引き寄せて思ったのは、仮に娘がいた時に父親ってどういう存在としているべきなのかなっていうのはちょっと考えちゃいますよね。
うん。
うん、
基本存在感を持ち得ないかなって。
ちょっとでもそれ寂しすぎません？
あの、なんだろうな。善良だとしても、
うん、
邪悪だとしても、
うんうん、
顔のない存在になるというか。
ああ、そうなるのか。なるほど。
こう、父親が悪い存在の女の子が主人公の話って、まあ、単なる暴力装置でしかない。
うんうんうん、
で、もしその父親が善良だとしたら、甘えかす存在にしかならないというか、なんか、いい距離感の父親ってイメージできないですね、なんか。
ああ、
確かにな。うん、まあ、すごく良好な関係性を築いている方も、
うん、
多分いるとは思うんですけど、
うんうん、
あんまりいないのかもな、みたいなというか、うん、僕の家族の場合は確かにちょっとなんか影薄くなってるなってちょっと思いますもんね。なんか実家帰るたびに。まあ、実家には母と妹と父親がいるんですけど、
うん、
なんか年々影が薄くなってないかみたいな感じを受けることはあるので、なんかそういうのあるのかも。
ただなんか、どうなんですかね。今作も少なくともその、まあ、距離が遠いかゆえに、
うん、
彼女に和解の鍵を渡すのは父親じゃないですか。
うん、
うん、
で、そこすごい似てるなと思ったら、エブエブもそうじゃないですか。
うん、
うん、
あの、和解というか解決の鍵を渡すのは父親なんですよね。父親というか、ま、夫なんですけど、あの場合は。
うん、
だからなんですかね。まあ、確かに影は薄いんだけど、いなかったら多分、それぞれ、あの二人の関係性で多分解決しえないっていう、キーパーソンにはなり得るのかなとはちょっと思って。
うん、まあまあそうですね。確かに。それはそうだな。
だから、あくまでその客観的な、まあ存在は基本的にはないんだけど、何かがあった時には、そこの間に入れる、まあある種セーフティーネットみたいな存在なのかなっていうのはちょっと思ったりはします。
うん。いやそうなれたらいいですけどね。
山口さんは、そうっすよね。
そうですよね。
自分の実感として、その、娘に対して父親って、
うん、
もう超有害か、超空虚にしかならないんじゃないかなって。超有害になれないんだったらもう空虚にしかならないんじゃないかなと思って。い
やでもなんか、その二択は悲しすぎますよ。
いや、だから多分そのロールってないんですよね。
ああ、そうなんですか。
だから自分で見つけ出すしかないんですよ、きっと。
うんうんうんうん。
それは、子供との関係性にもよりますし、
うん、
こうしたらいいっていうの答えが全然ないっていう感覚。
うんうんうん、うんうん。
なんで、めっちゃ頑張って探さんとダメなんだろうなと思うんですけど、ポップカルチャーの中に存在してる父親のロールモデルは、もう、邪悪か空虚しかない
。
まあ、偉大っていう父親像もありますけど。
まあ、確かに確かに。
偉大っていうのはもう空虚ってことなんで。
あ
の、
まあ、そうですね。
背中があるってことだから、
うん、
もう顔がないんですよ。
そうだよな。
男は背中で語るっていうことは、あ、顔がなくていいんですねってなるんですよね。
うんうんうんうんうん。
だから、黙って稼いで家庭を支えればいいっていう。っていうことは、つまり、父親の名前とか、顔とかがないってことですよ。うん、稼ぎだけっていう、うんうん、背中を見せればいいっていうのは、もうその父親であるっていうことに必要性がそこまでないっていうこと。
うんうんうん。
になるじゃないですか。
いや、悲しい。普通にそんな話したら悲しいって言っちゃいましたけど、今。
いや、だから、めっちゃ頑張らんとダメなんです。
うんうんうん、
だから、 ロールに甘えんなよっていうことを自覚しとかんと、いやもうあなた背中で語るって言うけど、実質いないのと一方ですねってなりかねないっていう。
いやでも、ロールに甘えんなって言っても、あ、大事やなっていうか、まあその、うん、まあ映画の本編の方に話ちょっとだけ戻しますけど、やっぱ、うん、母親もやっぱ母親というロールに囚われてたからこそ、やっぱああいう振る舞いにもやっぱなるわけじゃないですか、やっぱり。
うんうんうん、
いや、でも、うわ、難しいわ、それっていう。そのロールであることからは変わらないというか逃れられないんだけど、じゃあ、それだけにならないようにするとかって、いや、難しいわ、っていう、
うん。
だからやっぱみんな、これ多分永遠に続く課題なんだろうなっていうふうに思いますね。
うんうんうん
うん、ちょっと話をライトなとこに戻してるかなと思うんですけど、
今更。深いところに。
レッサーパンダっていうモチーフ、うん、僕すごい。うん好きで、まあ、いろんなメタファー入ってるじゃないですか。まあ、メタファー入ってなくても、まず、ビジュアルがいいんですけど、
うん、
確かもともと、もう、レッサーパンダを描きたいみたいな、スタートだったと思うんですよ、本作の企画って。
うんうんうん、
まあ、それ自体がいいし、すごいメタファーとして豊か、だなと思って、
うん、
それは、自立心の芽生えっていうものも含んでるし、まあ、大人気成長も含んでるじゃないですか。
はい。
はい。
で、あのレッサーパンダが単に可愛い存在じゃないっていうのはすごい好きで、臭いんですよね、あいつ。
うんうんうん、
あの描写すっごい好きで、だから、体臭が強くなるっていう、第二次成長を迎えてっていうところ。うん、あと、まあ、体毛が生えてくるっていうのは、やっぱりその、毛深くなるとかっていうのも含んでるとは思うんですけど、
うんうん、
なんかそういういろんなものを、こう、一つのファンタジーな絵面にしてるっていうところがいいなと思いつつ、
うん
ただ、その、純粋なファンタジーに逃げてないんですよね。やっぱ、こう、うん、セリオナプキンとかが出てくるっていうところ。
うんうんうん。
もう、だから、その、本作が、まあ、レッサーパンダが第二次成長の比喩っていうのは間違いないと思うんですけど、それで比喩描いてたら結局、アンタッチャブルになり続けるじゃないですか、それが。
うんうんうん。
直接描けないから、第二次成長をレッサーパンダっていうメタファーに落とし込みましたってやってる限りは、ちゃんとその、第二成長における整理とかっていうものを描けない。描きにくくなり続けるから、ちゃんと出す。うんうん、ただ、今回は、話の軸はレッサーパンダの方でしたっていう風な、持ってき方、すごい上手だなと思って。
うんうん。
うん、すごい、あそこ上手いなと思いましたね。
確かにそのレッサーパンダ可愛いんですけど、食肉目というか、しっかり猛獣でもあるっていう、
うん、
ところも確かに上手くて。
うん、
レッサーパンダって、肉食？
いや、ですね、笹食ってる、まあ、パンダなんでって言い方あってるのかな。ただ、まあ、すごく大きく見ると、食肉目だから、クマとかの仲間ではあるんですよね。
うんうん。
おなんか、ふと、あれ何食べてんだっけみたいな、ちょっと思ってしまっただけなんですけど。
そう、やつら頑張って笹食べてるんですよ。普通のパンダもそうなんですけど。
うんうん。頑張って食べてるのか。
あれ、消化効率めちゃくちゃ悪い中で頑張って食べてるんで、基本的には。
なんでそんな生き方になったんやっていう感じがしますけど、まあまあまあ。
だから、特に平に切れるときに牙がしっかり剥き出されるじゃないですか、牙と爪。
はいはい、
だから、しっかりモンスターとしても描けるし、それが後々その母親が巨大化したときにしっかり怖いというか、
うん、
怪獣映画にもなり得るところとかも含めて、かっこいいし、なんていうか、すごいこう、いいバランスの動物を選んだなと思うし、かつおばあちゃんたちとか、親戚一同のおばさんたちレッサーパンダズになった時のかっこよさ。
うん
うん、
あの変身シーンのかっこよさ、だから、可愛くてかっこよくて怖いっていう全部を盛り込んでる動物として、
うん、
いや、すごいの選んできたなと思って、
うんうんうん。そうですね。で、現代ターニングレッド。
はい。
で、英語だとレッドパンダって言うんですよね、確か。
あ、ですですです。
だからまあ、レッサーパンダになるっていう、そのまんまの意味もしてるし、やっぱり赤って色が、感情の色。っていう意味合いで使われてる。
うん、
それは、まあ、劇場の色。でもあるっていうことではあるんですけど、あとは、中華圏における、めでたい色。
うんうんうん。
お祝いとかに使われる望ましい色としての赤って、でもあるし、やっぱカナダの赤でもあるんですよね。
うん、うん。
い や、そう、なんか、こんなにぴったりなものあるんやって感じがしますよね。なんかこう、物語とか、その映画のコンセプトとして、赤という、うん、と赤と、あと、レッサーパンダというモチーフがこんなにぴったり、こう、いろいろ、かっちりハマるっていうのは、
うん、
ちょっと怖いぐらいですよねっていうのは思いますけど。う
ん、だから、やっぱピクサー、例え力うまいですよね。マイエレメントの時にも思ったんですけど、
うん、
その、人間の感情とか情感みたいなところ、をそれに例えるかっていうのがまあやっぱピクサーうまいなと思って、
うんうんうん、そうですね。でその赤の劇場を抑える色として緑があって、
うんうん、
まあその一般的にまあなんだろう安らぎの色って言ったらいいんですかね、
うん、
緑ってあのそういう感情を抑える色でもあるし、やっぱ赤色に対しての補色の関係でもあるから、うんうん、すごい最もコントラストが強い色の組み合わせでもあって、で、おばさん連中が家に来た時に全員服緑色なんですよ、ね。
ああ、確かに。
ああ、はいはいはい。
で、メイだけ赤なんですよね。
うんうんうん。
だからそう、緑色の中で唯一赤っていう風な、こう、コントラストとして使われてたりしてて、まあそこもうまいなと思いつつ、結構その緑色の装飾品が、青磁とかの色をイメージしてるから、そこも、こう、中華圏の文化の衣装も取り入れられてるから、すげえうまいなと思って。
うん、うん、
うん。
やっぱだから本当コンセプトデザインというか、全体のその、うん、まあ、色もそうだし、あとは、ある種出てくるツールというか、
うん、
例えば、まあ、2002年っていう舞台をどう表すかっていうところで、ガラケーが出てきたりとか、
うん、
たまごっち出てきたりとかっていうのも含めて、
たまごっち。
やっぱなんか全体的に本当デザインが、ね、すごいですよね。
うん。いや、めちゃくちゃうまいと思います、本当に。
やっぱそこさすがピクサーだなって、やっぱ思っちゃいます、
うん。
そうですね。なんか、展開としても、話の展開とか描写にしても、なんかもう楽しいとこしかないじゃないですか。
うん。
楽しいとこばっかりというか、本当にまあ、ちょっとちらっと触れてましたけど、もう最後完全に怪獣映画じゃん、みたいな
。うん。
こととか、もうすごい、しかもその、私はライブ会場行くんだって言った時の、もう主人公のメイの、もうナルト走りかのような軽快な走り大変よろしいアクションシーンを見せてくれるなって思いましたし、
うん、
おばさんたちが変身するところはなんか本当にプリキュアかなみたいなというか
うんうん、うん、
感じ、うん、本当にそういうところのこうケレン味とかもめちゃくちゃいいんですよね、
うん、
なんかもうなんかそれがなんかこう僕らがそのアニメとかを見て慣れ親しんでいるものだからなのかもわからないですけど、けどやっぱなんかそういうなんかこういうちょっと奇名的なというか、ちょっとしたケレン味みたいなのをなんか本当向こうのアニメーション、3D アニメーションがどんどん積極的に取り込んでる感っていうのはすごい感じますよね。
うん、
漫画とかアニメのケレン味をどんどん入れていくって、うん、まあそれスパイダーバースとかバッドガイズとか長靴を履いた猫とかでもそういうのがどんどん取り入れてる感じをすごくやっぱ最近感じますよね。
うんうんうん。
コンサート会場に向かって屋根の上とかを走っていくシーンなんですけど、あそこ、レッサーパンダに変身してボンっていう効果が出ると、なんか二段ジャンプみたいなことできてるんですよね。
ああ、そう。なんかしてますよね。うんうんうん、
めっちゃアクションゲームみたいな動きしてるんですよね。こう、落下が一回キャンセルされて、ボンってもう一回飛べるようになってて、すげえ操作感いいゲームやなって思いながら見てて。
うんうんうん。
なんかやりたいですよね、その、世界観のオープンワールドで、なんかもう飛び回るみたいな、
うん、
やりたいって感じがすごいします。なんか監督結構ゲーム好きな人みたいな、記事をどっかで読んだことありますけど、
うんうん
うん、そういう感じもあります。
うん、メイがお母さんに体当たりするシーンとか、ドラゴンボールっぽい気がするんですよね、
ああ、うん。ちょっとわかるかもしれない。カメラワークとかちょっとそんな感じでしたよね。
うん。お母さん、巨大お母さんめっちゃいいですよね、あれ。
めっちゃいい。
いや、すっげえ盛り上がりますしね、あそこ。劇場、ウォーってなりましたよ、あそこ。
やっぱそうですよ、
ね。うん。あれだから劇場のスクリーンで見るとちょっと嬉しかったんですよ。あそこ、やっぱ見たかったなと思って。
うん、ああ、ちょっと見たくなってきた。ちょっと映画館行きたくなってきた、今。
いや、今回、まあ、前ディズニープラスで見て、今回劇場でやってるのを見たわけなんですけど、もう何が良かったってね、結構同じ回に女子大生かな、多分若い女性のグループが何個かあったんですけど、
うんうん、
全部の先からめちゃくちゃ面白かったって声が上がってて、
あ
むちゃくちゃそれが良かったんですよ。
うんうんうん。
だから、なんか一番見てほしい世代というか、
うん、
その人たちが いや、めっちゃ面白かったって言ってて、全員が、ほんと、もう、全員テンションむっちゃ上がってて、
うんうんうんうん、
もう、こう、スクリーン出ていくときのね、もう空気が全、すごくて、もうめちゃくちゃいいやん、これ、と思って。
いやー、やっぱ初見は映画館が良かったよなーって改めて思いますよね。これなんで配信に回しちゃったかねーって、ちょっと本当に思っちゃいますよ、本当に。
だから、まあ、配信で見たら一人でめっちゃいいのを噛み締めれるんですけど、こう共有がやっぱできないっていうのがちょっと寂しいとこではあるんですよね。うん、やっぱり本作その、まあ特に男性である僕らって当事者的に完全に入り込んで見れるわけじゃないからこそ、
うん、
その女性観客の視点からどういう風な感想があったかとか、どういう温度感で見終わった後なのかっていうのは、うん、わかんないじゃないですか。配信で見ただけだと。
うん、
で、やっぱり劇場で僕も見たときに、すごい女性客、女性の方がすごく多くて、で、実際確かにめちゃくちゃ熱量が高い感じだったんですけど、
うん、
なんかやっぱそれも劇場の醍醐味の一つだなって思って、
うん、
この映画を誰が見ていて、どういう人が受け止めてるのかっていうのを、うん、お互いが知り合ってない人たちでも見れるっていうのって、やっぱり映画鑑賞体験の一個の大きな意義だなと思って、
うん、
あそこ本作はやっぱり劇場でもう一回見れてよかったですし、なんかやっぱ笑い声が起こるとことか、
うん、
そういうのもやっぱ共有できるっていうのも含めて、やっぱり映画館いいなってちょっと思っちゃいました。
うんうんうん、いやー、ほんとよかったですね、
うん、
はい、いやこのままだとほんと僕今年ベストに入っちゃいそうで
今年ベスト。
仕方ないな、仕方ない気がするな、それは。
まあ、まあ、劇場公開作品に限るとかだったら、まあ、初めて公開してますんで、
まあ、そうなんですよ。
そうそうそう。
入れても、まあ、別に、
はい、
まあ、その人の基準によっては全然ありですね。
うん、はい。まあ、じゃあ、そんな感じにしときましょうか。
はい。
はい。はい、次どうしましょうかね。
そうっすね。
は
い。
前田さんがいないので、
はい。
こう、長い作品とかアニメとかを選べるっちゃ選べる。
ちょっと思ってたのが、
はい。
デデデデはやりたいんですけど、はい、前哨なんですよね。
そうなんですよね。
うん。
ちょっと思った、それは。
いや、それはね、思ってたんですよ。
うん。
前田さんいたら絶対できないじゃないですか、これ。
まあ、うん、どうだろう、そうすかもしれない。
まあ、これまあ、多分、皆さん見ますよね。
見ます。
見ようと思ってるって感じですかね。
うん、
あんま見る気もないとかやったらあれですけど、まあ後編まで見て、はい、その踏まえた上でやるとか、はい、まあその、前田さんしばらくお休みっていうのがどれくらい続くかちょっとまだわかりませんけど、
うん、
はい。
とかの方が今、前編だけでやっても全然、この時点でどうなのかみたいな。
うん。あ、でも、前編でも120分あるんですね。
そう、結構ね、ボリューミー
なんですよ。短くないんだ。
そうそうそう。
結構長いな。長いな。強気や。
そうか。
意味に時間なかなか強気やな。で、前編後編に分けてるわけでしょ。
そう。で、後編ね、ちょっと伸びましたけど。
5月ぐらい伸びました。
そうそうそう、うん。ちょっとインタビューというか、完成披露試写会で浅見庭先生が、結構本人が手直されてるっぽいんですよね。
はぁ、あ、はぁはぁ。
だから、若干その、スラムダンク味を感じるというか、
うん、
かなりレタッチというか、100テイクぐらいリテイクしてるみたいな話が、それで伸びてるらしいんですけど。
へぇ、いや、いいですね。
だから絶対ね、力入ってはいるんですよ。うん、あと、脚本吉田玲子さんだし。
前編だけでやるかどうかですよね。
まあ、そうですね。見て判断したいところではあるんですけどね、そこは。
うん、
喋、まあ、じゃあ、スパイダーバースとかでなんでやったねんとかになっちゃうかなっていう、我々、そんな言い出すとってなるけど、やれんことはないかもしれない。
でも、確かに、評価は確定できないのが難しいところですけどね。
うん、ちょっと、
うん。
後編待ちますか、さすがに。
うんうんうんうん、
うん、
うん。
そうですね。まあ、全編見ておきます、じゃあ。もう、てか、全然、はい、もうめちゃくちゃ見る気満々でした。
はい。5月か。微妙なタイミングだな。まあまあ。旧作って言ってはありますけどね。
ああ。
そうですよね。旧作でもいいですね。
そうですね。旧作か。この3人だからできるものっていうこと何かありますかね。
なんでしょうね。パッと浮かばないな。うん。なんか、旧作の候補言ってましたっけ？
アンダーザシルバーレイク。
アンダーザシルバーレイクか。
でもなんか、これね、前田さん入れたいんですよ。アンダーザシルバーレイクは。
ああ。
いいね。
ちょっと置いときましょう。
うん。まあ、これはな、これはちょっと巻き込むの申し訳ないな。
何ですか？何ですか？
何ですか？
いや、単純に今週公開予定の中で、
はい。
若干、こう、目をそらしつかどうかを今悩んでる作品が一個あって。
はい。
4月になれば彼女は。
はい、
はい。僕は全然目をそらす気はなかったですよ。もう、これも、もうバリバリ見る気満々でしたけど、これも。
多分、マリオンさんそうだろうなって思ってたんですけど。
はいはい。
そう。ちょっとね。
あれですよね。
はい。
河村元気案件だからちょっと目をそらしたがってるってことですか、これ。
そうなんです。川村元気さん原作の小説を映画化っていう話で、
うん、
はいはいはい、なんか最初予告見た時に、またこういうの始まったよみたいな感じでちょっとこう冷ややかな目で見てたんですけど、本予告が出た時に、あれ良さそうじゃんってちょっとなっちゃった自分がいて、
うん、
これを本気で見つめるかどうかを今すごく迷ってるんですけど。
いやー、どうし
ますこれね、そうなんですよ。
これね、いやー、めちゃくちゃ楽しみにしているんですけど。びっくりするぐらい、その、まあ、全部見てるわけじゃないですけど、河村元気に対して全然なんか、嫌悪感とか特にない人なので、今のところ。
いや、なんていうか、嫌悪感じゃないんですよ。これは完全な僕の個人のコンプレックスなんですよ、多分。
コンプレックス
憧れから来るコンプレックスなんで。
憧れか。そういうのもないからな。
パストライブス始まってたらよかったんですけどね。
そうなんす。それが始まってたらもうパストライブスに行けるんですけどね。
一応やりますよね。
あ、
今週。
やるんですか？先
行上映があるんですよ。
あ、一応。
あれ？
そうなんだ。
関西やります？
多分、大阪だと東宝梅田で一応見れます。確か。
ですか。この時間は無理ですね。
あ、
でも、まあ、パストライブスはもう、公開週にやりましょう、じゃあ。
うんうんうんうん。
そうですね。
で、次の次はもう、あれじゃないですか。ノーランじゃないですか。
まあ、それはそうなりますね。
はい。
オッペンハイマーかな、ね。
だから、今週、次週だけ何か決めれたら、まあ、ネタはいくらでも。
次週ね。
行きます？ 4 月になれば彼女は行きますか？
いや、なんか巻き込むの申し訳ないな。
でもそうだね。喋れるかはまた別なんよな、これな。
そう。
じゃあ、もう、で、全勝でやってて、うん、後編やったタイミングで取り上げられるかどうかも微妙なんで。
うんうんうん。
そうですね。
うん。
だったらまだ、ででの方がいいですね。
そうですね。
期待値だけで喋って、
うん、
後編楽しみですねって言って、後編のことを触れないかもしれないみたいな。
うん、触れなかったら、まあ、いろいろ事情ありますけど。
うん、
時間的に取り上げられなかったとか、かもしれないですけど、
うん。
いいんじゃないですか。むしろ、あお互いをできるかもしれないですよ。
そうですね。ちょっとじゃあ話してみますか、前編。
って言いますか。
うん。
多分、そうそう取り上げれないと思うんで、この手のやつは。
確かに、まあそうですね。
では、じゃあ次回、デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション。デの数合ってたかな。
これ未だにこのタイトル覚えられないんですよね。
デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション全勝で、じゃあ、行きましょう。
はい。
はい。
はい。では、お知らせになります。映画の明日すぎるバー、次回は3月30日土曜日開催予定です。場所は大阪の南森町週刊曲がり、19時オープン23時クローズです。そして映画の明日すぎるバー、次回東京開催は5月25日土曜日の予定です。場所はイベント映えで日暮里、18時オープン23時クローズです。またこの番組ではお便りを募集しております。番組全体次回テーマに向けてご自由にお送りくださいませ。バーの最新情報、番組次回テーマ X にて告知しております。各ご案内は番組説明文をご確認くださいませ。それでは映画の話したすぎるラジオ第159回、私ときどきレッサーパンダの回を終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。